ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙3章の17節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。このところでパウロが切なる願いを語っています。フィリピの教会の人たちがみんな一緒になってパウロを手本とし、パウロに習うものとなってほしいのだと、そう語っています。これはしかし随分思い切った言葉ではないでしょうか。使徒パウロは言ってみれば主イエスキリストに従うキリスト者の典型として自分自身を指し示すんです。そしてまたパウロを模範として歩んでいる他の兄弟姉妹たちにも目を向けるようにして、その人たちからも学んでほしいと、そんなふうにも語っています。しかしこういうパウロの言葉には率直に言って反発を覚える、そういう方々もおられるのではないでしょうか。今ここにいる私たちの誰一人として自分のことをキリスト者の鏡でありお手本であるなんていうふうには思っていないだろうと思うのです。むしろ私たちの主であるイエス・キリストの御業を聖書から聞かされるときに、自分はとても主に従う弟子だなどとは言えないな、でそういうふうな思いを抱くことが私たち多いんじゃないでしょうか。そんなふうに感じるのはおそらく正しいことなのだろうと思います。主イエスはかつて自分のことを正しい信仰者だと思ってうぬぼれていたファリサイ派の人たちにこんなふうにおっしゃったことがあります。医者を必要とするのは丈夫な人ではなくて病んでいる人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。であの言葉をおっしゃったときイエス様は自分は立派に神様に従えているのだと、そう思っていて兄弟姉妹の信仰生活を嘆かわし、そう言って見下している人たちに向かって神様の御前には自分から正しく生活できている人など一人もいないのだということを教えられたのでした。一人の例外もなく、お医者様であるイエス様によって病んでいるところを癒していただくというのでなければ、私たちは誰一人神様の前に立つことができないのだと、そういうふうに知らせてくださいました。この病気というのはひとたび洗礼を受けてキリスト者になりさえすればすっかり完治してもう病気など知らない完全に健康の人になれるようなものなのでしょうか。イエス様があそこでおっしゃった病人というのは私たちがどうしようもないほど自分中心に生きてしまっているということを指し示しています。神様の御言葉を聞くよりもつい自分の思いの方を先立たせてしまう、自分がどのように生活することが神様に喜ばれることかを考えるよりも先に何でも自分の願い通りになることを望んでしまう、そんなふうに生きて 結局神様と関わりのない人間になっていってしまう。いつの間にか神様との間柄がすっかり途絶えてしまって、しかもそのことに気がつかないで、もはや神様との関わりが途絶えているということを何とも思わないほど神様から遠く隔たっていってしまう。で、そういう病に人間は侵されがちなのだということをイエス様はご存知で、病気の人に医者が必要なのだとそうおっしゃったんです。で、イエス様がおっしゃったこの病というのは、生きている人間ならば誰もがかかりうる、そういう病です。特別に忘れっぽい人とか、特別に自我の強い人とか、自己中心的な人たちだけがかかるというのではありません。私たちはいつでも気がつくと神様抜きで自分の思いだけで生活しているということに気がつくことがあるんじゃないでしょうか。キリスト者とされている人であっても、ふとした弾みで神様のことを忘れて自分一人の歩みにさまよい出してしまう、そういうことがあり得るんじゃないでしょうか。イエス様はしかし違うんです。イエス様は地上のご生涯の中で大事な場面や試練の時だけではなくて、絶えず父なる神様に祈りを捧げ、神様の御心を尋ね求めて歩んでおられました。イエス様はお祈りを捧げて神様の御心を尋ね求め、そしてその神様の御心に服従する生活を指して、そういう生活こそが私の食べ物なのだと、そうおっしゃったことがあります。ヨハネによる福音書の4章の32節のところです。新約聖書の170ページです。新約聖書170ページヨハネによる福音書4章の32節をお読みいたします。イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。お弟子さんたちの知らない食べ物を私は食べているんだよってイエスもおっしゃるんです。で、お弟子さんたちが不思議がっていると、さらに34節でこんなふうにおっしゃいます。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。神様の御心を絶えず尋ね求め、そしてその神様に従う生活を一歩一歩歩んでいく。神様の御心に従う生活を踏んでいって、そしてその喜びを味わい、それを力としてさらに人生の歩みを前に進めていく、そういうところがイエス様にありました。それですからイエス様はこの同じヨハネによる福音書の8章29節のところでこんなふうにもおっしゃっておられます。182ページです。182ページ、8章の29節を読みします。私をお使わしになった方は、私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。で、イエス様のこういうありように照らして、私たち自身の信仰生活を考えますと、たとえ私たちが繰り返し 御言葉を求め、また神様のことを思いながら生活する時があるとしても、とてもイエス様のありようと並び立つなどとは言えないと、そういうふうに思うんじゃないでしょうか。天が地を越えてはるかに高いように、イエス様の歩みというのは、生身を引きずりながら地表の上で生きている私たちの信仰生活とは、比べ物にならないほど気高く、また尊くあるということを認めざるを得ないんじゃないでしょうか。もちろん私たちは今は考えたようなことを日頃からはっきりと思っているわけではないかもしれません。しかし、はっきりと考えてないとしてもです。漠然とイエス様の光に自分が照らされているということを感じているようなところがあるんじゃないでしょうか。そしてそういうイエス様の信仰の光に私たち照らされているんだという感覚があるもんですから、自分自身の信仰生活を振り返るときに、いつでもまだまだだ、そう思ってしまうようなところがあるわけです。そんなふうに感じるのは、これは誰だってやむを得ないことですし、また当然のことでもあると思います。そしてそうであるだけに、誰か人間が自分を指さしながら、私こそは信仰者のお手本である、皆さんはどうか私に習うようであってほしい、そんなふうに言っている言葉を聞きますと、そういう言葉にうさんくささを感じて反発したくなるんです。ところがです、今日のこのところでは、他ならない使徒パウロがそういうことを語っているんです。みんな一緒に自分に習うものになってほしい、そういうふうに言っています。これは一体どうしたことでしょうか。パウロという人物はよっぽど尊大な自信家だったのでしょうか。そうではないのです。パウロが自分のことをどういうキリスト者だと考えていたか。で、これは例えばパウロが書いた手紙、コリントの信徒への手紙の第一の、15章のところにこんなふうに発言していることからわかります。コリントの信徒の手紙1、15章の9節を読みいたします。私の聖書だと320ページです。第一コリントの15章9節、320ページ、9節を読みします。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。パウロは以前に教会を迫害していたのだ。本当に一緒に生きるべき兄弟姉妹を傷つけ死に至らせていた。だから自分は使徒たちの中で一番小さい、それどころか使徒と呼ばれる値打ちが本当はないのだ、そういうふうに言っています。あるいは同じようなことをエフェソの信徒の手紙の3章の8節のところでは、聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私という言い方さえするんです。パウロは自分自身のことをですね、キリスト者全体の中で最も小さいものだ、そういうふうに思ってたんです。しかしそれならどうして、そういうパウロが今日のところでフィリピ教会の兄弟姉妹たちに向かって、みんな一緒に私に習うものとなりなさいって、そういう思い切ったことを語ったのでしょうか。で、実はパウロはここで自分の信仰が立派だから皆さん私に見習いなさいって、そう言ってるのではないのです。今私たちが手にしている新共同訳聖書だと、兄弟たち皆一緒に私に習うものとなりなさいって、そう書いてあるもんですから、つい私たちはですね、 パウロが従うべきお手本なんだと言ってるように思ってしまいます。しかしこれ本当のもともとのギリシャ語の聖書でここのところを読んでみますと、確かにここに書かれているのはですね、見習うとか模倣するっていう文字なんですけれど、その前にですね、一言、共にとか一緒にっていう、そういう訳すのがいい言葉が書き添えられてるんです。ですから、聖書の原文に忠実に訳すならば、ここはただ習うとか見習うというのじゃなくて、一緒に習うものとなってほしいとか、あるいは共に模倣するものになってほしいんだって、そういう言葉が書いてあるんです。パウロがここで言ってることというのは、あなたたちは自分と同じになりなさい、パウロと一緒になりなさいと言ってるんではなくて、パウロ自身が主イエスキリストに習うものになりたいと、そう願って一生懸命努力してるわけですが、兄弟たち、あなた方も私と共に主と共に習うものになりなさいって、そう勧めているんです。この私は本当に小さいものにすぎません。あなた方を傷つけ死に至らせてしまって、本当にあなた方の一番、あなた方の中で一番小さいものだけれども、しかしこんな私のもとにも主イエスキリストが訪れて私を招いてくださっている、だから私は主に習おうとしてるんだ、あなたたちもどうか私と同じようにあのイエス様に習うものとなってほしい、あなた方も主に招かれたんだから、パウロはそういうふうに心を込めてここで語ってるんです。パウロに習うものになるというのは、考え方や行動の仕方がパウロと一緒になるということではなくて、そうじゃなくて、パウロが捕らえられて懸命に今従おうとしているその相手、主イエスキリストに習うということなんです。で、さてそんなふうにですね、ここの私に習うという言葉を丁寧に考えてみると、まあ、ひとまずはですね、理解し納得できるんですが、しかし、主に習うんだと言われてしまうと、今度はですね、そこで新しい疑問が生まれてくるように思います。で、それは主に従うとか、主に習うというのは、言葉としてはわかるんですが、しかし実際にはそれは、どうすることを言ってるんでしょうか。パウロ自身はですね、私は本当に小さいものに過ぎない。でも、懸命に主に習おうとしてるんだ。あなたたちもどうぞご一緒にというふうに、まあ、進めてくれてるわけですが、パウロがそこで考え、伝えようとしている、その主に習うっていうことの中身、内容は一体どういうことなんでしょうか。で、パウロが主イエスキリストという方を思うときに、そこではどうしたって、あのイエス様がなさってくださった十字架の取りなしの御業というのを思い出さざるを得ないんです。私たち人間は本当にしょっちゅう神様のことを忘れて自分一人でさまよい出しがちですが、しかしイエス様は違うんです。イエス様は常に神様の御心を尋ね求めて、神様の御心を自分の人生の中に映し出して生きていくことが喜びであり力である、そうおっしゃりながら歩んでいかれたんです。そしてそういうイエス様の姿が最も際立って現れているのが十字架の時なんです。イエス様は十字架におかかりになる前の晩に陰謀によって裏切られ捕らえられてしまいます。で、その時にはそれまでイエス様に従ってたお弟子さんたちもみんなイエス様を見かに行って逃げ散ってしまいます。ところがイエス様はです、弟子たちが最後にそうなるということをあらかじめご存知で、まあ、承知していらっしゃったんです。そしてお一人になりながら神様から与えられている大変重大な思い務めを果たすんだと、そう思って 自ら十字架に向かって歩んでいかれました。十字架におかかりになることでイエス様がはっきり示してくださったことは何か。それは神様から離れてしまった人間が最後には本当に惨めな死を迎えるということです。私たちは普段自分が元気でいろんなことできているときは自分の思いを実現するのが人生の意味だと思うかもしれないし、いろんなことができてて幸せだと思うかもしれません。しかし私たちはですね、最後には何を成し遂げるにしても、どんなに尊敬されるにしても、最後はそのまんま全部お墓の中持っていくわけにいかないんです。私たちは神様抜きで生きてしまったら、一番最後のところは神様を失ったものとして終わるほかなくなってしまいます。イエス様の十字架の死というのは、神様から離れてしまった人間がどんなに惨めで辛い死を迎えなければならないのかということを、まあ、一つは表してくださっているんです。しかしそれだけではないんです。私たち人間が神様抜きで生きて死んでしまうなら、まあ、本当にその惨めな悲しい死で終わってしまうわけですけれども、そういう人間の死をイエス様が死んでくださった。でそうであるからには、実は私たちがたとえです、しょっちゅう神様のことを忘れて自分の思いを実現して生きようとする、でそれがいいんだと思って生きていても、最後にはしまったと思う。でそのところにもイエス様がいてくださるんだよって、そのことをイエス様は十字架の上で教えてくださってるんです。あのイエス様の十字架の死が私たちのために起こったことなんだ、そのことを信じるならば、その人はもはや自分の死の時に一人ぼっちであることはないんです。主イエスキリストが十字架の上でこの私のためにここにいてくださるんだ、そのことを知ることができるんです。そしてまた、たとえ私たちが一人で死ななきゃいけないとしても、あの十字架の上からイエス様が取りなしてくださっているんだ、そのことも知らされます。イエス様は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、何をしているのか知らずにいるのです、そういうふうにおっしゃいました。私たちが一生の一番最後のところまで神様のことを知らずに神様抜きで生きてしまうとしても、そういう私たちのこともイエス様はなお憐れんで取りなしてくださっている。でイエス様がそういうふうな十字架の死を遂げられることで、実は断絶し広く深く隔たっていた神様と私たちとの間柄がもう一度結び合わされるんです。イエス様の十字架の出来事というのは、言ってみたら神様と私たちの間にイエス様が橋を架けてくださっているようなことなんです。パウロがイエス様に習うんだという時にはですね、どうしたってそういうイエス様の御業を忘れるわけにいかないんです。このイエス様を抜きにしてですね、イエス様がおかかりになったような十字架を自分も背負ってみよう、そういうことをパウロ言ってるんじゃありません。キリストに習うというのは、イエス様の十字架をこの私も背負いますということではないんです。そんなことは誰にもできないことです。パウロにできること、パウロがイエス様に習うんだというときには、あの十字架によって神様との間柄を取りなしていただいてるんだから、その神様ともう一回結ばれたものとしてふさわしく生きようとするということがイエス様に習うということなんです。で、これ例えて言うならば、両親に反発して散々悪態をついて家出をしたきり何十年も音信不通だった息子が、あるときひょんなことから両親がどんなに真実に自分を深く愛してくれていたのかということを悟って、もう一度両親と共に生活してみようという志を与えられるというのに似ていると思います。両親と共に生きようとする息子はですね、 一挙手一投足に至るまで両親と同じになろうとするんじゃないんだろうと思います。一緒に生きようとし始める、最初はぎこちないかもしれないですけれど、しかしそうであってもその両親と親しく交際できる距離に自分の身を置いて、その言葉に耳を傾けて、そしてどんなにか両親が自分のことを愛してくれていたのか、また過去の自分がどんなにその両親を傷つけ悲しませていたのか、そして両親が今何を自分に望んでいるのかということを聞き取って、そして自分に理解できる範囲において精一杯自分がなすべき生活を歩んでいく、それが両親と和解する息子の姿だろうと思います。そんなふうに過ごして、実はその息子はいつしか両親に似たものになっていくんです。パウロもそうなんです。繰り返し繰り返し主イエスキリストの十字架の御業を聞かされながら、その御業がどんなに大きな和解と和らぎと私たちに与えてくださっているのか、それを味わいながら、そしてそれを自分の 理解できた範囲において周りの人たちにも伝えながら生きていくんです。キリストの十字架の出来事を聞くときに、すでにイエス様があの十字架にかかってくださっているのに、まるでそんなことは 何もなかったかのように、今から自分も同じ十字架を背負おうとするんだ、それがキリストに習うということでは絶対ありません。で、それはイエス様の十字架の御業を無視して十字架に背を向けて生きている人間の姿です。主イエスキリストが十字架によって私たちが神様に対して犯してしまっている、神様抜きで生きている、背きの罪をすっかり清算してくださっている、そして神様ともう一度生きることができるように架け橋となってくださっているのなら、その罪を許されてもう一度生きていいんだと言われている、そういうものとしてもう二度と神様との間柄を見失わないように努める、それが主イエスキリストに従って主に習う者の生活となっていくでしょう。で、パウロはそういう生活のことをですね、とても印象的な言葉でフィリピの教会の人たちに伝えました。それは自分たちの本国は天にあるんだっていう、そういう言い方をしたんです。20節のところです。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。で、この私たちの本国は天にありますっていうこの言葉は、これ特にフィリピンの教会の人たちにはですね、非常によくわかる言い方だったんです。で、どうしてフィリピンの人によくわかるのかと申しますと、これフィリピという町が地理的にどういうところにあるか考えるとよくわかるんですが、パウロがフィリピンに行ったときはですね、小アジアのトロアスから船出をして、そしてヨーロッパに渡って、で、まあ、最初に伝道した町がフィリピなんです。フィリピっていうのはヨーロッパの玄関口にある町なんです。で、ヨーロッパの玄関口にフィリピがあるっていうのはどういうことか、ローマ帝国全体の中で考えますと、これはローマ帝国の、都はまあローマにあるわけですが、その辺境の地からですね、ローマに対して対抗するような勢力が力をつけてくるとどうなるか、例えばメソポタミアだったり、あるいはアフリカだったり、そういう土地でですね、ローマに対して反抗する勢力が力をつけて、そしてローマまで攻め込んでこようとするとですね、ヨーロッパの一番最初の防衛線どこになるかっていうと、玄関口にあるフィリピなんです。だフィリピというのは実は外敵が襲ってきたときに、外敵からローマの平和を守るですね、最初の砦になる町なんです。で、実はそもそもこのフィリピっていう町がもうそのことを表してまして、フィリピというのは私たちはまあそういう町なんだと思って、聖書を読んでますけれど、もともとはこれ個人の名前なんです。フィリポス2世っていう英雄がおりましてですね、 この人がですね、外国が攻めてきたときにマケドニアにそれを入れさせないでですね、撃退をしたんです。で、その戦勝を記念して、そこにあった砦の町をフィリピって名付けたのがですね、フィリピの町の名前の由来です。で、フィリピっていうのはローマの軍事都市なんですね。ですから、フィリピの人たちというのはですね、ローマ帝国の中の町の一つには違いないんですが、他の町とは全然違った意識を持ってるんです。ひとたび平和を乱そうとする人たちが、襲ってくるときには自分たちは町ぐるみで砦になってここで戦っていかなきゃいけない。で、そしてそのためにいつもですね、訓練もしましたし、フィリピンの町にはローマ軍の兵営もありましたし、そのためにいろんな負担をしながらですね、町の人たちは生活をしている。そういう町なんです。で、それは、負担でもありましたけど、同時にフィリピンの町の人たちの誇りにもつながっているんです。自分たちは平和を守るためにこの町を築いているんだ。自分たちにここに来ていることというのは、ここで平和を守っていくことなんだと、そう思ってたんです。で、パウロは、そういうこの町の状況というのをよく承知した上で、もともとパウロはこの町に伝道したわけですから、町にいたわけで知ってるわけです。で、そのこと、町のことをよく分かった上で、フィリピンの人たちに語りかけるんです。あなた方は、ローマ帝国の平和を守る、そういう務めを帯びた一つのポリスとして、都市国家のような、そういうものとして、そこに暮らしているけれども、しかし本当のあなたたちの国、あなた方の本国はローマ帝国じゃないのだ。あなた方の本国は天にあるんだよってここで教えてるわけです。あなた方が守るのはローマの平和ではなくて、神様の平和をこそ守るんだ。あなた方を訪れて越平するのは、ローマの皇帝ではなくて、誠の主であり救い主であるイエス・キリストが、あなた方のもとを訪れてくださるんだって。そういうふうにここで教えているんです。それが二十節の言葉です。しかし、私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを、私たちは待っています。十字架の主イエス・キリストによって神様との間を取りなされて、もう一度神様のものとして生きるようになったあなたたちは、その主イエス・キリストがあなたたちのもとを訪れて本当に信仰生活を完成してくださる時まで、今そのフィリピの町の中で神様の平和を行き渡らせ守っていくんだ、そういう思いを込めてパウロは、私たちの本国は天にありますって言ってるんです。で、実はパウロはですね、そういうつもりをこの手紙の一番最初から持って書いています。手紙の一章一節で、フィリピの人たちへの呼びかけがこんなふうになってるんです。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいて、キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへって書いてます。別に意識しないで読むと気がつかないかもしれません。しかし、フィリピにいてっていうのはですね、このフィリピっていうところに思いがあるんです。平和を守る町だ。自分たちはそういう生活をしているんだ。町の人たちはみんなそう思ってるわけですが、しかしそういう中にあって、キリストイエスに結ばれて、聖なるものとして生活しているあなたたち。本当に神様の平和を行き渡らせるものとして生活しているあなたたちに、今私は手紙を書いてる。で、そういうふうに語ってるわけです。で、フィリピンの町の中にあって、教会の外で生活している人たちの中にはですね、もしも自分たちは今平和を守るための町だと誇りも持ってるんですが、しかしもし本当にひとたび戦争になってしまったら明日の命はわからない。だから、せめて今のうちに、おいしいものを食べて楽しめるだけ楽しんでしまおうって、そういう享楽的な空気だって、刹那的な空気だってあったに違いないんです。で、パウロはそういうとても人間的な理由をですね、今日聞いている19節のところで、己が腹を神とし恥ずべきものを誇り、この世のことしか考えられないんだって、とてもそれを悲しむような調子で語っています。そういうことが確かにあるんだと思います。もし自分の命が分かんなくなってしまう、明日の保証がないんだとなってしまえばですね、 それだったら明日どうなるか分かんないんだから今のうちに楽しめること楽しもうって、そういう人が出てきても不思議ではないと思います。しかしあなたたちはこのフィリピの町にあって、十字架の主イエスキリストによって神様に結ばれ、本当の救いを知らされ、神様の平和を守る、そういう民として建てられているんだ。肉眼では見えないけれど、この町になってあなた方も今見えないポリスを築いているんだ、そう言ってるんです。で、こういうフィリピの信徒の手紙の言葉を聞くと、今日ここに集められている私たちも同じではないかなと思うんですね。甲府という町はですね、もともとは軍事都市でした。今日ではですね、明治政府の方針でですね、甲府のお城の真ん中に電車を引っ張ってですね、お城を分断しちゃいましたから、お城はもうありませんけれども、そして今この甲府の町は軍事都市ではありませんけれども、しかし私たちはこの町にあって、神様が与えてくださる平和を私たちの間に守っていく務めを与えられて、この教会の群れに招かれているんです。私たちは兄弟姉妹を見下したり傷つけたり軽んじるために共に集まっているのではありません。この甲府の町にあって、キリストに結ばれ本当の平和を知らされている者たちとして、そしてその平和を私たちの間で実現する者たちとして共にここに集められていることを知るようでありたい、そう願うのです。パウロはここで、あなた方は自分の腹に仕え、恥ずべきものに仕えて生きるのではないのだ、共に主イエスキリストに習うものになろうではないか、そう呼びかけているんです。家庭の中にも隣人との間にも凍えるような冷たさやいさかいや憎しみや悲しみが起こるかもしれないです。しかしそういうことがたとえこの町にあるとしても、命がけの取りなしと和解を知らされている、イエス様の命がけの取りなしと和解を知らされている私たちは、もう一度ここから神様の平和を作り出すものとして歩む、そういう志を与えられたい、そう願うのです。あなたの本国は決して偽りが横行し、恥ずべきものや刹那的なものが支配しているこの世ではない。あなたの本国は天にある。だから主イエスキリストが終わりの日にあなたのもとを訪れて、あなたを本当に完成してくださるその時まで、あなたはこの町で主の教会の民として生きていくのだ。やがてキリストが私たちを訪れてくださる時はどうなるか。私たちが今引きずっているこの卑しい体というのは、神様のイエス様の栄光ある体と同じ形に変えられていくのだ、そういうふうにパウロは語っています。私たちには本当に大きな約束が語りかけられていることを覚えたいんです。今のこのいろいろな問題を抱え、悲しみの多い体を引きずって、これで全てが終わっていくのではないんです。そういう体を持っているのは事実ですけれども、しかし神様がそういうところから私たちを召してくださって、天につないでくださって、あなたたちは天に結ばれている民の一員なのだ、そう語りかけてくださるのです。私たちはそういう語りかけを聞き取るものとして、ここからもう一度歩み出すものとされたい。そして本当に神様が与えてくださる平和を味わいながら、一歩一歩歩んでいく幸いな民とされたいと心から願うのです。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちのこの地上の生活はしばしば人間の思いが先に立ってしまうがゆえに、自分のことだけ思い、隣にいる人のことに気が回らずに、 傷つけ、悲しませ、また憤りやあざけりが横行するようなところがあるかと思います。そのような人間臭い出来事が私たちの生活を散々に破壊し、私たちを苦しめ、悩ませ、絶望させることがあるかと思います。しかしあなたはそのような私たちになお恵みを知らせ、真実な導きの御手を伸ばしてくださるために、一人子イエス・キリストをこの地上に送り、弱い弟子たちの間に共に歩ませ、そして十字架の贖いの御業を成し遂げてくださっています。イエス様がよみがえって私たちに名を伴ってくださり、私たちがその主に伴われているのだということを知るように導いてくださり、感謝をいたします。どうかあなたがそのようにして私たちの上に来たらせようとしている本当の平和を、私たちが実現するものとして歩んでいくことができますように導いてください。パウロが主に習うことを切に願いながら、フィリピの教会の人たちにも同じように主に習うことを求め、そしてまたあなたが私たちにも求めてくださっている、そのふさわしい姿を私たちは今日それぞれに理解できる範囲において精一杯に励むことができますようにお導きください。私たちの中にはなお高慢で険しいところがあることを思います。主に従おうとするときに最大の敵は隣人ではなくて自分自身ではないかと思うことさえありますけれども、どうかそのような弱い堅くなで愚かな私たちを主が伴い導いてくださいまして、イエス様の十字架を指し示しながら、本当に私たちがあなたに喜ばれる平らな、そしてまた隣人と共に生きることのできる新しいものとされて歩んでいくことができますように導いてください。私たちがさまざまなことが見通しがきかないために不安や恐れによってつい縮こまり身を固くしてしまいそうになるときに、どうか主イエスキリストがそのような弱い私たちの背を押し、本当に伸びやかな、また柔らかな命に満ちた歩みを私たちに備えてくださいますようにお願いいたします。どうか聖霊が私たちを訪れ、私たちを満たし、主に従う在り方を固くさせてくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただき